北川八郎、人生を変える出会い。
こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い。この番組は、子育てや仕事、人間関係やお金、健康、断食、瞑想のことまで、どんな疑問でも、北川八郎先生に直接聞いていく、そんな番組です。そして今 YouTube チャンネル登録がもう1000人目前ですので、ぜひこの機会に、チャンネル登録、そしてポッドキャストの方も各プラットフォームフォローを、していただけたら嬉しいです。ということで、はい、北川先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、12月に入りましたが、小国は、はい、
ね、
この収録時はね、はい、ちょっとその前ですけど、めちゃくちゃ寒いんじゃないですか。
そうですね、もう今、まあこれは収録時1ヶ月前なんですけど、はい、大体2度とかね、あと3度は、なんかもう霜が降りるって、やっぱ、はいはいはい、高いんでしょうね、高知でしょうね、うん、九州なのでね、
うんうん、
やっぱりなんか寒い、冷えますね。
例年とでも同じぐらいですか、今のところ。例年よりちょっと寒い感じかな。まあ、日にもよりますけど、
まあ、同じぐらいだと思いますね。時によってもっと寒い時はあったりするから、うんうん、はい、まあでも、そろそろ紅葉が始まる。
ああ、そっか、
時期になる。はい。
はいはいはいはい。
ああ、もう、この12月はもう本当、そうですね、もう始まってますね。
うんうんうんうん。まあそんなね、うん、今年2025年最後の、月の、先生の番組ですが、ご質問、今日はこんなご質問いただいています。30代女性、はい、一人企業さん、ペンネーム一人企業さんからいただいています。フリーランスとして働いていますが、将来がとても不安です。運や縁を味方につけるためにできることはあるでしょうかということでいただいていますが、ね、まあ、ペンネーム一人企業さんということで、まあ、起業されているかちょっとわかりませんけど、ただまあね、そのフリーランスとして一人で多分働いているっていうことなんで、まあ、そういう意味で一人企業っていう、ペンネームつけたのかなと思いますけど、まあ、先生ね、やっぱり今、こう、どんどん働き方が多様化していて、会社員としてずっと働くだけじゃなくて、特にコロナでですね、やっぱり一人で、こう、例えばライターの仕事だったり、まあ、カウンセラー、まあ、いろんなね、一人で仕事してる方増えてると思いますけども、先生、僕からすると先生もある意味一人企業家だと思うんですけど、先生そういう意識あんまりないですか？
私は全くないですね。そうですね。なんか、企業っていうと、まあちょっと数字となんか、そう、売上っていうのをこう、計算するのが苦手なんですね。なんかね、なんかそれはまあ後から出てきて、まあ少し生活できればいいっていう、私がやってることを大きく拡大しようとか、広げようとか、なんかあんまり昔からそういう、あれがないので、ただ、私の場合だといい仕事をしようって言いますかね、人々に尽くして喜び与えようというだけで、その結果のことはあんまり考えてないので、苦手っていうか、そこまで頭が働かないので、でも、やっぱもう少し私の場合も、企業って言いますか、運営とかいうのを考えないといけない、その能力はないけれども考えないといけないのではないかっていうのは感じますね。
ありがとうございます。ただ今先生ね、そういうふうに謙虚におっしゃいましたけど、まさに個人的には今先生がおっしゃったことが一人企業の肝だと思うんですけど、やっぱりね、まあ、数字とかも大事ですけど、まずね、本当にいい仕事をしてっていうところがあったので、やっぱりそこが先生がこう長年もう北川八郎たるゆえんかなということを個人的には垣間見たんですけど、この方の今日の質問でもあると思うんですけど、まあ多分今ね、やっぱり一人企業って言っても先生おっしゃる通り、もうものすごく拡大っていうことよりも、この一人企業っていう言葉にあるように、自分がこうね、やっぱりこう、まあ、なんて言うでしょう。できること、やりたいこと、心震えることで人の役に立ちながら、こうね、まあ、ささやかですけども暮らせればっていう人がすごく増えてるように感じるんですけど、まあそういう意味ではこう先生おっしゃったように、なんて言うんでしょう、いい仕事することがまず大前提ですけど、プラスアルファとしてこう何が大事ですか？
はい、1と2と3ぐらい分けて言うと、
はい、
一番は自分の未来に対していつもこう良きイメージ、うまくいっているイメージ、あ、人々が喜んでるというイメージをいつもこう、うん、大丈夫、
はい、
この自分は人々にこう尽くしたり、人々の喜びに奉仕して、人々から支援されて、応援されてるっていう、こう、いつもプラスなイメージをするというのが、まず第一番なんですね。こう善意と好意を持って、はい、つまりこう、 自分には良き未来が待ってるっていう、こう確信って言いますかね、う
ん、はい、
それを持つのがまず第一番ですね、うん、で というのはこうなんとか例えばこのこ私たちの運営ってこの人が運を味方につけるって書いてありましたけれども、うん、運を味方につける一つの方法としてはですね、
はい、
不安と恐れにあまり目を向けないって言いますかね、
うん、
でまあ、仮にこう運というのはこうある自分を導いてくれる強い力流れ運の流れっていうふうにちょっと定義しますよね、
はい、
そうすると心の力と言いますか自分の運というのはあなたが常時思っている方向に流れるっていうのがあるんですよ。
なるほど、うん、
未来はそちらの方向に向かうっていうのが、
はい、
だから不安とか恐れとか失敗とかしょっちゅう思いながらやってしまうと、あなた
はそっちの川に流れちゃうってことですね。
運の神様はどちらでも引っ張ってくれるんですよ、うん、あなたはその方向が好きなんですねっていうかね。
なるほど。
だから向こうはこう運と良い悪いは全然ないわけですよ、
はい、
人間が自分にとって都合のいいことを良い運とか悪い運とか言ってるだけで、良、うん、い悪いは向こうは流れをこう導くだけなんですね、運の神っていうのは、はい、だから、まあ、その時の意味として喜びやうまくいってる場面や他の皆から感謝されてる場面とかいつも思い浮かべながらやっていくと不思議とそっちの方に流れるんですよ、
うん、
だからまずあなたの心をいつもこう幸運と人の喜びとワクワクする方向にこうできる限りこう持っていってくださいって言いますかね。でそういう言葉を見つけて今日も楽しくありがたく感謝感謝みたいな簡単な言葉でいいからなんかみんな喜びこう、うん、輝いているとかいうような言葉をトイレに貼ったり、うん、起きてすぐそういう言葉をこう発するように練習していって、
はい、
とにかく運の神に良き方向に自分が行くことを望んでいるということを知らせていくんですよ、はい、不安とそれとも失敗するんじゃないか、将来が不安ですっていうのはあなたが望んでいることになりますよって言いたいんですね、
う
ん。
いや先生、個人的にもう先生の話ずっと伺ってますけど、めちゃくちゃ刺さりまして、なんかその良き未来イメージっていうことはね、ずっとおっしゃってましたけど、良き方向っていうところがなんかね、多分、いろんな世の中で言い方があって、そのね、引き寄せるっていう、引き寄せの法則っていう話もあって、本質は近いのかなと思いつつ、なんか引き寄せるっていうより、今の方向の方がしっくりきますね。なんか良い方向だと良い方向に流れて。
引き寄せるっていうのは無理してるからですね。
ね、働いてますもんね。なんか無理な力が働いてますもんね。
だから自分の思想、思念。もう思念を変えていかないといけないですね、うん、だから思念の中心を恐れとか不安にやってるとそっちがやってくる、それを望んでると思われてしまうと言いますかね。だからそうではなくて、良き未来、楽しい、うまくいく、楽しい、自分は本当に人々の喜びに奉仕して生きていくことを目指しています、うん、それがワクワクしますっていう言葉を変えてトイレに貼っておくと、それがこう向こうはそちらの、あなたはそちらに行きたいんですね、うん、じゃあそちらに連れて行きましょうってなるんですよね、うん、向こうはどちらでもいいんですよ、向こうのこう神って運の神って言いますか、はい、運の力を持ってる人はね、うん、あるとする。だからあなたが望んでることを方向に、うん、連れて行きましょうっていうのが向こう運なんですよね、
うんうんうん。じゃあこれが一つ目、望む方向、うん、良き方向。
だから不安と恐れを抱いたときは、すぐ言葉を変えて、はい、私は奉仕して喜びあります、うまくいきますみたいな言葉をこう書いとって、うん、なんか、たくさんの人から私は感謝されています、そういう世界が大好きですって言葉をこう書いて、こうトイレとか貼ったこといいと思いますね。
うんう
ん、
はい、
で、2番目はこう、お金よりも、笑顔が生まれる。ことは何かっていつも考えてみて仕事されるといいと思いますね、うん、
なるほど。
具体的な、はい、みんなの笑顔が生まれて、なんかそうすると笑顔に釣られてお金が入ってくる、お金は残るんですよね、うん、増えるって言いますかね、うん、減らないって言いますかね。だからまあ絶えず笑顔が生まれることをこう、
はい、
はい、
うん、まあ、逆に言うとその笑顔が生まれずに入ってきたお金はまた離れてしまうこともあるってことですよね、
うん、で3番目はケチにならないっていうことですよね。なんかケチ、
はいはいはい、
ケチらないって言います、
うんうん、
まあその3つをやって有能したい仕事を決めていって、うん、それに邁進するといいと思いますね、うんうん、ケチったりなんか削ったり、あんまり削る 節約とケチるとは違う、前も言ってるように、
はい、
節約とケチるは違うんですけども、うん、出すときはパッと出すって言いますかね、
うん、でそのパッと出すっていうのは人のためにはパッと出すなのか、まあ、それもケースバイケースだと思いますけど、ま
あ、自分の中にある浮遊意識みたいな、あんまりケチるといつもピッピって削って、例えばもういつも新幹線はやめてバスでクタクタになりながら
夜行で行く、深夜バス
で
ね、
はい、というのはやった貧困状態をこう自分が望んでることになるんですよね、
うんう
ん、だからちょっと浮遊意識っていうかね、行くときはそうお金少し貯めたお金でぴったりと、うん、まあ、移動するとか仕事をするとか、うん、贅沢ではなくてね、こう自分の中余裕を与えて、
少し余白を作りたいですよね、ゆとりというかね。
そうそう、そうな、ゆとり、そうそう、あなたの、あ、そう、ゆとりを、無理せずも作っつけていくといいますかね、
うんうんうんうん。
いつも安い食事ではなくて、ちょっとゆとりのある、といって贅沢ではない、難しいんですけどね。ことを、そこの境目を見分けて、ちょっと浮遊意識の中に置かないと、いつもこう、ひいひいってしまう。この3つをまず基本的に持っていくと、なんか、運や縁がどんどん集まってくるっていうのが、まあ、いつもお金がないピーピー言ってる人には誰も寄ってこない縁ができないんですよね。
まあ、やっぱりそういう空気感まとっちゃいますよね。
はい。で、ケチるんですよね。
うん、
で、かっこいい洋服は着なくていいんですよね。自分に合う清潔な洋服を身につけるって言いますかね。好、
うんうん、
感を持てるようなものにお金を使うって言いますかね。
うんうん、
だから、かっこいいとか、なんとかつけるのは、自分のメッキが剥がれてくるからですね。
うん、
それも、まあ、本当に自分の生き方にふさわしい服装や、ものを身につけて、こう、おごらないで、こう、生きていくって言いますかね。
うんうん、
まあ、そんなのやってれば、もう、あ、気がつかないうちに、富裕意識、富裕層に入って、仕事、うんうん、仕事が順調になっていくって言いますかね。
うんうんうん。この3つですね。良き未来をイメージ、お金より笑顔が生まれるには何かを考え、行動する。そして、ケチらない。
うん、で、その基本的の真ん中はこう、我ということをなくすと言いますかね、私がではなくて、主語をみんなのためにと、人々のためにって、主語はもう、私という主語をなくしていくようにやっていくんですね。
うん、
僕自身はもう、俺が、私がという、こう、主語をほとんど持ってないんですよね。
先生と結びつかないですね、確かに。
うん、僕はもう、みんなのため、みんながあって、人々がとか、地球全体がとかなんか、そういう、こう、順位、なんていうんですかね、主語を一人称じゃなくて三人称、二人称っていうかな、二人称だったかね。
もう認証がないですね、ある意味ね、もう。他認証というかね。
そうですね、この、我々とか、俺がとかいう、なんか私がとかいうのは、あんまりないですね、もう、ほとんどないって言いますかね。
まあなんか今の先生のね、まあ最後の話聞くと、あ、もうハードル高いなって思っちゃうと思うんですけど、今日ね、この3つね、今もう一回お話しますけど、良き未来をイメージする、お金より笑顔が生まれるのは何かを考える、そしてケチらないってありましたけど、もちろんね、3つ大事だと思うんですけど、これ、例えば、まず最初に良き未来をイメージするから始めた方がいいのか、もちろん3つとも意識した方がいいのかとか、どうですか、まあ細かいことあんま考えずに、とにかくできることからするか。
まあ、同時にそれをノートにまとめて同時に進行させる人がいる、どれが欠けてもダメだからですね。
あ、じゃあやっぱりこの3要素、
はい、浮遊意識に入れるからですね、
うんうんうんうん、
だから全体の需要レベルを上げていって、ちょっと余裕ある方向に持っていかないと、はい、余裕のない人にはみんな寄ってこない、縁ができないって言いますかね、
うんうんうんうん、
寄ってこないっていうか、もう自分中心になってしまうと、
うん、
縁っていうのは本当にこう繋がらないんですよね、
うん、
まあ、どうか人のために人の喜びのためにあなたのためにっていう持たないと、
うん、
もう縁が崩れるっていうかね、
うん、
そのことをよく知って、うん、となんかこの3つを同時に進めるっていうのか、
はい、
いう意識の中でやってください。
はい、ありがとうございます。人生を変える出会いでは、人生に迷ったとき、心が重いとき、先生に聞いてみたいことを募集しています。人間関係、家族のこと、仕事、お金、健康、生き方、これまで通り深い、ご相談ももちろん大歓迎です。そして同時に、学生の方、若い世代の方からの、悩み、子育てのモヤモヤ、友人関係の不安など、日常の声もぜひ寄せていただけたらと思います。 この番組を気に入ってくださった方は、ぜひ、ポッドキャスト、そして YouTube のフォローをお願いいたします。そして番組からお知らせです。2026年の、北川先生の、素敵なね、言葉と写真の、カレンダーも引き続き、販売しています。テーマは混迷の年、新しく一歩踏み出すということで、ね、僕も毎年買わせていただいてますが、今回ね、2026年版で、最後になるかもしれないということで、ぜひですね、毎年買ってる方もですけども、まだちょっとね、手に入れたことがないという方は、ぜひぜひこちら、北川先生のホームページからチェックしてみてください。そして、来年ですね、番組でも、常々お伝えしている、上級断食会、また、開催が決定しています。3回シリーズということで、4月24日から26日、富士山麓、第2回が5月29日から31日、九十九里、第3回が6月26日から28日、小国で開催されます。こちらも貴重な機会ですので、ぜひ、今のうちにですね、カレンダーの方をチェックしておいていただけたらというふうに思います。ということで、本日も最後までお聞きいただいてありがとうございました。また次回、お目にお耳にかかりましょう。北川先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございます。